ローマ人への手紙の7章ですね。で今日は1節から、6節まで、短いんですけれども、この見ていきたいと思います、ね、ちょっと悩んだんですね。この6節までか7節以降全部話していくか、6節までにしましたですね。今私たちの学びは、大切なところですね。そのクリスチャンの今の生活に直に関係すること、それは清く歩むことですね。クリスチャンとして成長すること、イエス様の似姿に変えられていくことですね。もっと言い方変えますと、罪から離れて生きることなんですね。でこのことを考えるときにですね、どうでしょう、皆さんがこのイエス様を、自分の救い主として信じてからですね、私はありましたけれども、おそらく他の方々もあったと思いますが、よし、これからは、良いクリスチャンになっていこうと、いろんなこうすることをこのリストアップしてですね、でこれが良いクリスチャンになる方法である、規則ですね。でこういうものを作って、そしてクリスチャンになるなっていく、良いクリスチャンになっていこうとこう努力していこうとするわけなんですね。でここがとても難しいことです。でなぜかというと、私も経験上よく分かりましたが、でそれをすると空回りして、でむしろその自分がいかにできてないか、罪深いか、ということが分かってくるんです。で戻るところはただ一つであるということが分かってきます。やはり十字架の前に自分が出ていく以上に成長できないんだということです。ここでは成長していけないんですね。十字架を信じました、じゃあこれから私の行いによって、このクリスチャン生活を築き上げていきますではなくて、十字架にいつも、いる、もうすでに神が成し遂げてくださった御業の中に寄り添っていることが、実は清めを経験していくことになるんだということが、6章以降で書いてありまして、でこの6章から8章の途中までなんですけれども、ですね、12節13節あたりまでがですね、8章のこの清、聖かとも読みますが、清く生きていくことの教えになっているわけなんですね。でこのクリスチャンになって、何が一番この清めの中で大事かと言いますと、いろんな言葉が出てきますけれども、死ぬっていう言葉が多いんですね。でここが大事です。先ほど頑張ってやっていこうっていうふうにお話しましたね。そういうふうに思って生きていく、けれどもそれ生きる、生かすということです。自分をで、むしろ自分に死んでいるということが自分を生かす道、キリストに生きていただく道なんだという、この死ぬという言葉が6章にも出てきて、で今日学ぶ7章の中にも、この言葉がキーワードになっていきます。で6章ではその恵みの中に生きているんだよ、ね、神様が成し遂げてくださったキリストにあって、でその中に生きるんだ、その中によって私たちは生きているんだ、罪が増し加わったところに恵みがさらに溢れたよと。けれどもだったら罪を犯してもいいのかっていうと、そうではなくて、罪に対して死にましたって書いてあるんです。この6章にですね、初めの言葉で罪に対して死んだ、でこれがまず大事なんですね。罪のためにイエス様が死んだだけではなくて、罪に向かって死んでくださったって言ったら変なんですけども、罪の力を壊すために十字架にかかったと言ってもいいかもしれません。でキリストに結ばれたんですね、私たちが。イエス様を信じると 結ばれたんです。結ばれたということはイエス様が通られた道を私たちも追体験するかのように、今の生活の中で、この自分の生活にカスタマイズされた形で、カスタマイズ分かりますよね、この自分にオーダーメイドされたような形で、キリストの十字架と復活のこの死と命の原理が働いているわけなんです。私たちはキリストにあった、私たちはバプテスマを受けました。水のバプテスマを受けました。この中にいらっしゃる方で水のバプテスマを受けていらっしゃらない方いませんね。それは何かと言ったら、私は罪に支配されていたこの肉にある私は死んだということを表しています。キリストと共に、キリストが十字架につけられて葬られて、そして水から上がってきたのがよみがえったということを表しているわけですね。この新しい命に預かった、そしてもちろん体も後に復活をするんですけれども、これは将来ですけれども、その復活の力が今も罪に打ち勝つ力として与えられているということが、この6章に書いてありました。そしてパウロがですね、この関係をどのようにして、このキリストと私たちの間にある関係をどのようにして、例えでね話すことができるのかなっていう、例えを使ったんですね。でそれがね、神の奴隷という言葉が出てくるんですね。神の奴隷、つまり私たちが自分のものではなくなって買い取られて、神様から、神様にです、ごめんなさい、キリストの血潮によって買い取られて、私たちはもう自分が自分のものではなくて神のものにされたんだっていうところに立つ。で以前はどうだったかっていうと、神にからは自由になっていたかもしれないけども、罪の奴隷となっていたんだっていう話なんですね。いや私はそんなに奴隷なんて、いや奴隷だったんですですね。ゆえに今までは罪を犯すということについて、それは自然であり、そして罪に克服する、罪の力に打ち勝つということはできなかったんです。できなかったんです。奴隷でもうそれにがんじがらめになっていたところが、キリストが十字架につけられたことによって、その縄目をイエス様が解いてくださって、鎖を砕いてくださって、でそれで私たちは神の奴隷とさせられたんです。でこれは福音なんですよ。なんか奴隷ってなんか嫌だなとかって思うかもしれない、これ福音なんです。どっちかしかないから、罪の奴隷か神の奴隷かなんです。その自分の罪の欲に、その肉からの欲に従っていくか、あるいは神の清さと義の中に生きていくかっていうのは、もうこれはどっちかしかないわけなんですね。で、全て自分のこの手足を義の器として捧げていきなさいというのが、この6章で教えられていたことなんですね。ここまでどうでしょうか。この生きていくっていうのは、このクリスチャンとして生きていくっていうのは、明け渡していくっていうことなんです。だから自分を積み上げていくことじゃないんですね。自分をこうなんか修行してね積み上げていくことではなくて、むしろ今まであるものを捨てていく方ですね。その奴隷ってそうじゃないですか。前もねよく僕説明するけど、お仕事してるときにちゃんと制服着てる人いますよね。そうですよね。会社から当てがわれるわけですよ。でそこで使ってるペンとかなんかその道具とかで自分のもの、まああるかもしれないけどね、まあ化粧するときはご自分ですね。上からじゃないね、会社じゃないよね。まあでもほとんどのものは会社で与えられてるわけでしょ。で自分のものは自分のもの自分のものって言ったら、そこでは通用しないわけです。で同じように神のものをあてがっていく、つまりキリストを身につけていく、そして自分のものは捨てていくっていう作業なんですね。でここが分かると楽なんですよ。大変ですよ、もちろん。キリストの、だってキリストが通られた道って大変だったじゃないですかだけど楽なんです。キリストに結ばれた生活で他にそれ以上のものないから。ところが何か自分のものを持ってきたくなるんだよね。自分のものなんかを付け出したくなるんだよね。自分なんかやりたいわけでしょ、いろいろ。これを捨てていくっていうことなんです。でこれが神の奴隷という意味になっていきます。ですか。 で今日はですね、また違う例えが出てきて、それが今日は、結婚関係、婚姻関係、夫と妻の関係を例えて、そしてその清めについてまた話していくんですね。でキーワードは今度は罪に対して死ぬっていうのが 6章だったんですけど、今度は律法に対して死ぬっていうことが出てきます。律法に対して死ぬ、言い換えると掟とか規則によってそれがやろうと思ってもできないというところから解放してくれるっていうのか、今分かりました。もう一回ね、一生懸命規則によって、それによって自分を正していこうと、この自分を良くしていこうとする、それでフラストレーション、全然できないから、かえっておかしくなっていくからダメだっていうところから解放してくれるっていう、そういう内容になっていきます。一節をご覧ください。それとも兄弟たち、あなた方は律法が人に対して権限を持つのはその人の生きている期間だけだということを知らないのですか。私は律法を知っている人々に言っているのですと言ってます。このそれともっていうところから始まってますですね。それともで律法について話してるんですけれども、それとも律法ってどういうことかなっていうと、このずっとこの後ろごめんなさい、その前にパウロがもうすでに話していることをたどっていくとね、14節に律法について出てくるんですね。ちょっと読んでみますね。6章の14節で、罪はあなた方を支配することはないと、なぜならあなた方は律法の下にではなく恵みの下にあるからですなんですね。律法の下ではなくて恵みの下にあるよ。どうでしょう、この罪を犯してしまった、失敗をしてしまったっていう時にですね、私たちはっていうか、この私は、こう何かをこう償おうと頑張っちゃうね。こう一生懸命何かをする。でもそうじゃなくて、恵みのもとにいるんだよっていうところで解放されるんですよ。恵みのもとにいる、罪に対して死んだんだよ、罪に対して責任を負ってないんだよ。でそうするとね、清めが始まるんですよ、聖霊によってですね。でそういう話なんですね、ここではね。でここで律法のもとじゃないと、つまりこれを行いなさい、それによってあなたは生きるんだってね、っていうそのモーセの律法があるわけですけれども、それについてこのちょっと考えてみましょうとパウロが言っているわけです。まずはここで律法を知っている人々に言っているのですというふうに書いてありますけれども、これは、ね、ユダヤ人信者のことだと思うんですね。律法を知っているというのは、つまり旧約聖書をよく知っている、モーセ五章を、ね、よく知っている人たちということですね。異邦人の信者はそういう背景をあまり持ってませんけれども、ユダヤ人のその律法の中でこの生きてきた、ここはねちょっと難しいんですね、私たちね、この律法の中に生きるっていうのがどういうものなのかっていうのが、この難しいかもしれませんけども、生活になっています。今ね話題になっているこのイスラムの人たちっていうのは、まさにその律法っていうかな、生活そのものの中にもこの全てこの神様の掟っていうのがあるんですね。で私たちこれがね想像できないかもしれない。でイスラエル行くとこれが分かって、例えば金曜日の日没になってからですね、このイスラエル旅行に行くとこのホテルに戻るんですね。でそうするとエレベーターに乗るとどんなに押しても全然言うこと聞かないんですよ。カッカイ止まっちゃうんです、自動で。まあ、そうじゃないエレベーターもね残してくれてるんですね、違法人用のエレベーターっていうかね。なんでかっていうと、押すと火花が散るんだよって考えるね、彼らね。火を起こすことは労働だから、これは働いてるっていうふうに考えるんです。解釈するんです。何の話してるんですかって今顔してますね。だから労働してはならないということを、生活の中でどのようにこのいろんな生活の中でこの場面においてはじゃあどうすればいいんですか、ああすればいいんですかっていうことを規定を定めていくんですね。でこれが 最初は口伝立法といって口で伝えられた立法として伝わって、このミシュナっていうのになって、そしてそれ、その後でそのミシュナをさらに解釈するタルムードっていうのが多くあってですね、本当にもうそういう規則がものすごいたくさんあるわけなんですよ。でですね、そういう生活の中に生きていながらこの立法というものをこの見ていくときに一つの原則があります。何かというと、生きているからこそ立法というのは有効なんだということです。生きていない人に対しては、つまり死んでしまった人については立法を何か適用させなさいということはないんですね。当たり前ですよね。法律考えてもそうじゃないですか。どうですか、例えば今帰ってね、もうなんかお金に困ってるから、ちょっと高いというかものすごい高いダイヤモンドをね、宝石屋さんから取ってきました。で、包丁も用意してね、すごい取ってて、そして警官が追ってきた時に包丁を投げます。カーッと。そして警官は拳銃を出してバーンと撃ったら急所に当たってしまいました。で、血を流してそこで死んでしまいました。窃盗罪、また傷害、その警官に対してその暴行を働こうとした。ということで、その遺体を裁判所に引きずっていって、そしてあなたは窃盗罪で捕まりました、判決って言って5年間、牢屋に入ってなければいけませんと言って、その亡骸を牢屋の中に置いときますか。何言ってんですか、あるわけないじゃないですか。という話をここでしてます。立法というのは生きているからこそ有効ですよねっていう話をここでして、立法が結局要求しているのは、後で話しますけれども、この違反すると死ななければならないっていう話になってくるんですよね。でも死んだ後はね、立法っていうのはもう要求が満たされて、もうそれ以上何もしないできないわけなんですよですね。で、これとっても大事です。ちょっと難しい話っぽく聞こえるけれども、この立法の中に生きてしまうところから私たちが逃れることができる方法、もう結論から話しちゃうと死ぬことなんですよ。立法に対して死ぬ、生きようと思う意欲を、これをですね、キリストにあって死ぬとみなしていくということなんですですね。だからさっきの強盗 の, 自分が強盗してね、警官に撃たれたと、死にましたという立場を取るということなんですですね。それはもっと詳しく話していきますが、で、そこで婚姻についてのこの結婚についての立法の例えをパウロは話していきます。夫のある女は、夫が生きている間は立法によって夫に結ばれています。しかし夫が死ねば、夫に関する立法から解放されますと。これはモーセの立法の中で姦淫してはならないというものがありますね。皆さんもよくご存知だと思います。実家の中で殺してはならない、次に姦淫してはならない、次に盗んではならないとありますけれども、その結婚外の、この性的な関係を結んではならないという言葉で、これがイエス様もさらに強調されて、マルコの10章の6節から9節を読みますとこうなってます。創造の初めから神は人を男と女に作られたのです。それゆえ人はその父と母を離れて2人のものが一心同体になるのです。それでもはや2人ではなく1人なのです。こういうわけで人は神が結び合わせたものを引き離してはなりませんとあります。で、これが立法の中でもしっかりと定められていて、姦淫を犯すものは石で打ち殺さなければならないというふうに書いてあります。で、しかも、この新命記を読むと、夫は離縁状を出すけれども妻が離縁状を出すっていう話は出てこないんですよ。つまり妻の方に権利がない。そしてローマの社会においても妻が離縁をするということはないわけですね。ドラマの中でよくあるんですが、これ、ね、離婚届をバシでこうやって反抗してくださいとかってやるじゃないですか。それは当時の社会はないんですね。 て、どうやったらそれから解放されるかって言ったら、これ待って、ここで書いてあるのは、そういう立法はありますが、では旦那が死んだら、もう結婚関係、この会員してはならないということは、もうその効力は全然ないんですね。他の男のところに行って結婚しても何ら会員の罪ではないわけなんです。どうでしょうね、日本社会どうなのかな、なんかいろんな社会の中でね、旦那さんが死ぬときに、もう奥さんもその旦那さんに結ばれているというような、で他の、この男性のところには行くことができないとかね、まあ、そういう、文化っていうか習慣っていうのは、まあ、あるところはあるじゃないですか。けれどもモーセの律法の中では、神様の言葉の中ではそれはないです。その死んで、そしたらその未亡人というか独り身になった人は独り身であって、結婚をするということは自由にできます。だからここでも重要なのが、夫が死ねばという言葉なんですね。死ねば夫に関する立法から解放されると。生きている間は会員なんですよ。生きている間は、さっきのね、この立法は生きている間だけって言ってましたよね。でそこで次です、3節です。から夫が生きている間に他の男に行けば会員の女と呼ばれるのですが、夫が死ねば立法から解放されており、たとえ他の男に行っても会員の女ではありませんと、今説明した通りですね。でこういうことってあるじゃないですか。この暴君のような夫、愚かな夫に結ばれてる女がいて、もうこの結婚から解消されたいと思ってます。でも縛りがありますね。離縁してはならないという縛りがある。じゃあどうするか、相手が死ぬか自分が死ぬかしかないなとということになりますよね。でね、聖書の中にナバルという男が出てくるんですね。愚かって意味なんですけども、ダビデのね、このサウルから逃げている時に話で出てくるんですね。で奥さんがとても聡明で美しいアビガイルという女性だったんですが、で事件が起こってね、でナバルは、凍りついたようになっちゃって、ダビデが本当はね、あなた方を襲いに、あなたが襲いに来ようとしてたんだということを奥さんが伝えたらね、10日後に主が打って死んだと書いてますそれでアビガイルがダビデの奥さんだったんだよね全然会員でも何でもないんですよ。全然それは立法にかなったことだったんですね。でですね、4節でここまでパウロが婚姻関係の立法について話した理由が書いてあります。私の兄弟たちよ、それと同じようにあなた方もキリストの体によって立法に対しては死んでいるのです。それはあなた方が他の人、すなわち死者の中から蘇った方と結ばれて神のために身を結ぶようになるためです。でここですね、パウロは結婚についての議論をするつもりはなかったんです。というかないんですね。結婚について神の御心を知っていくということはまた置いといて、他に議論をすればいいわけで、聖書にはちゃんと書いてありますけれども、ここであくまでも彼は例えを話していたんです。何か今言ったように、夫が生きている間妻は夫に束縛されていると同じように、 自分が生きている間は律法に対して束縛されていますよということ、自分を生かしている間、生きている間、生きているというのは肉体が生きるという以上の、その何ていうの、この自分という魂って言ったらいいかな、その力とかそういうもの、自分が生きている間は律法に対して束縛されている状態であります。だから自分が妻とたとえ愚かしい夫がいて離縁したいと思ってもそれが許されないということ、夫と別れたいと思うならば相手に死んでもらうか自分が死ぬしか解消されないという、死ねば結婚は解消される、この律法を夫に例えてるんです。ところがね、この律法という夫は死なないんですよ。でこの律法を変えようとする人って大勢いるんですね。律法をなきものにしようとする人は大勢いるんです。で福音というのは律法をなくすことだって言ったら大間違いです。イエス様が言われました。天地が滅び失せない限り律法の中の一点一角も決して廃れることはありません。全部が成就されます。天地が滅び失せない限りって言ってるんですよ。滅び失せてないじゃないですか天地。律法はきちんと生きていて、これを変えることは一切できなくて、そして律法を変えようとしている人間たちがいるがゆえに、この前のイザヤ書の学びでこの地が揺れ動くと全地の表が揺れるというところまでの神様の裁きがあるという話までがありました。殺してはならないとかね、勧誘してはならないとか、そういうことは一切変わることがない、いつまでも生きているんです。だから自分の夫は生きてるんですよ、いつまでも。死なないんだよね。じゃあどうすればいいですか、他の方法は。自分が死ぬんですよというのがここでの話なんです。ここでのなんていうのかな、味噌っていうか、妻である自分が律法という夫に対して死ねばいいんです。それがあなた方もキリストの体によって律法に対して死んでいるのですと。で、冒頭で話した6章の4節の内容ですね。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストに葬られたのですと。だから福音というのは死ぬことなんですね。自分が死ぬことなんです。自我とか自分の可能性とか自分の知恵や力とか自我で生きようとする意欲とか、こういったものを死ぬとみなすことによってキリストがこの私のうちに生きてくださるという、死ねば生きるで、生きたら死ぬんです自分が、ということなんですね。以前自殺についてね話したんですね。死ねば生きるんだ、自殺しようではないんですね。自殺するっていうのはね、自分を生かす方法ですよ。メンツとかね、自分の可能性とかね、それに絶望して死ぬわけですけども、まだ死んでないんですね。自分を生かすから自殺したんです。だから私ここで言ってるのは、そのもっとすごい話をしてるんです。その自分、生きようとする自分に対して死ぬということは、うぬぼれることもないし、逆に自分を癒しめる、蔑む、劣等感を持つってこともでもないです。で、その自分が高める、自分を低めるっていうのも、自分。で、7章の後半はね、私って出てくるんですよ。で、8章になると、私って言葉なくなって、キリストっていう言葉が出てくるんですよ。これちょっと前の方話しちゃうとね。で、ここでビリー・グラハムがこんな話をしたっていうことをね、話します。カエルが会議をしてました。カエル、あのカエル、なんだ、怖なんだ、日本語でなってんだ、ゲロゲロ会議をしていた。でそこで1羽の鶴がなんかそこから飛び立ったらしいんですね。でカエルがすげえ、こんな風に 一体どうしたら飛べるのかとこう鶴に尋ねたんですね。そこで名案を思いついたそうです。長めの棒切れを用意しました。で、鶴がその片方の端を、この口でくわえます。で、カエルもですね、この片方の端を、自分で口でくわえてですね、それでその棒によって鶴がこうやってバッタバッタこの飛んでいくと、カエルも口でくわえてますから飛ぶことができると、これやったんですよ。でですね、カエルがかっこよく飛び立ったので、仲間のカエルがそれを見て、おお、すげえ、誰がそんなすごい考えを思いついたんだと言って、その飛んでいたカエルが得意げに、俺だよ、
落ちちゃう
棒から離れて下に落ちて死んだっていうことなんです。すっげーいい例えですね。これ実はある牧師さんが話していたのを、この今お借りしてるんですけども、自分がしているんだと思った瞬間自分が死んじゃうんです。自分を生かす瞬間に自分のうちに罪の法則が働いてしまって、がんじがらめになって死んでしまうんです。自分に死んで、先ほどの例えならカエルの仲間に、誰がそんな考えを思いついたんだと言われても、しっかりと口で棒で加えている、ね、飛んでいることができます。自分に死んでるんです。自分じゃないっていうことです。鶴なんですよ。キリストなんですよ。キリストが私たちを生かしてくださる。で、そこでもう一度本文を見てください。あなた方が他の人、すなわち死者の中からの蘇った方と結ばれて神のために身を結ぶようになると。だから自分が律法という夫に対して死にました。でキリストの体によってって書いてますけども、律法に対して死んでるって言ったけど、キリストの体において律法の要求である死を経ることができました。イエス様は私たちの代わりに、律法であなたは死ななければならないと、この会員の罪を犯したら死、殺したら盗みをした、死ななければならないと、盗みはね、死ぬところまで行ってないな、死ななければならないっていうのが書いてますけど、で、それで、違反をしたら死ですけれども、その違反がキリストの体において、要求が、満たされたわけなんです。これ8章のね、3節に書いてますけど、まあ読みませんが、で、今死者の中から蘇られた方に結ばれるって言うけど、キリストがその体を持って蘇ってくださったんですね。で、私たちもこの妻であった私も蘇ったんです。それで新しい夫につながることができたわけです。というのがここでの中でちょっと難しいんですけど、立法が死ねえって言ってね、この立法が死んで他の夫であるキリストに結びついたんじゃなくて、そうじゃなくて、立法の方、立法に対して自分の方が死んで、死んだからその結婚が解消されて、うわって言って蘇って、そして新しいご自身イエス様も死蘇ったんですけれども、その蘇ったキリストの新しい夫に結ばれるというのがここで言っていることです。で、パウロが強調しているのは、そういった婚姻の関係のようなキリストに結ばれたということが、立法、このこうやっていかなきゃいけない、ああやって生きていきます、こうしなければいけない、こう生きるべきだべきだべきだべきだしなければいけない、そのがんじがらめから解放される方法なんですね。立法に対して生きることとキリストに対して生きることの違いは、人格的な関係、しかも愛の関係の中で生きることなんです。キリストに結ばれたのですから、キリストの戒めの中に生きます。お、なんだ、また立法じゃないですか、戒めなんて言って、命令って言って、ではないんです。動機が変わりました。動機は愛の動機なんです。イエス様がこう言われました、もしあなた方が私を愛するなら、あなた方は私の戒めを守るはずです。ヨハネの14章の15節。愛するから守るんです。 でこのように動機が変わってどのようにしてその愛が出てくるかっていうと、これはキリストの方が先行して先に私たちを愛してくださった。この妻と夫の関係を話しているエペソの5章の後半部分でこう言ってます。25節に、夫たちよ、キリストが教会を愛し教会のためにご自身を捧げられたように、あなた方も自分の妻を愛しなさい。キリストがご自身を捧げられたという愛の中に生きることによってキリストに従う、妻は夫に従いなさいと言ってますけれども、愛されているというその保証があって安心があって自分を神様に明け渡すことができ、その戒めを守ることができるようになる。その時に御霊が働いてくださって私たちは律法の要求を私たちのうちで全うしていくことができるようになるんです。でここが、とっても大事なんですが、よく間違います。パウロ自身こうやって話していながら、今日は学びませんが7節以降で葛藤の中に入ってきます。とてつもない葛藤の中に入ってきます。自分がやろうと思っていることができないで憎んでいることを行っています。がんじがらめになっていて、そして私はこの死の体からどうやって救い出されるのかと嘆いていて、24章でこの24章がそうな、24節がそうなってるんですね。7章のだから、これは誰もが通るところです。律法の中に生きてしまうんですね。けれどもそれから解放される方法は律法のために、律法に対して死ぬということですね。で、律法と私たちとの関係は4章の3節にありますけれども、報酬があるということです。まあ、仕事と似てますね。働き、報いがあります。で3章の27節でも誇ることができると書いてますね。行いによっては、行いによれば報いが当然としてあるわけなんです。でも行いが全くないのに、むしろ罪を犯して後ずさりしても、私たちが十字架のところに来れば悔い改めてその罪を許していただき、立ち直らせていただくのであれば、その恵みがあり新たな力を与えてくれるわけなんです。だから愛のつながりなんですよ。愛のつながりで、それが私たちを支え、恵みが私たちを罪から引き離す力を持っているわけなんです。神のために身を結ぶようになって、この関係の中にこそ身が結ばれます。工場のように製品化でできないんですね。あの庭の中で育てない限り、畑の中で育てない限り実は結ばれないわけなんです。まあ悪い意味は結ばれるかな、なんか罪の中にいたら。そうだね、あとで出てきますけど、罪のための死に至る実を結ぶっていうのが書いてますからね。で関係からそれが出てくるわけなんですね。で5節です。私たちが肉にあった時は、律法による数々の罪の欲情が私たちの体の中に働いて死のために身を結びました。肉にあった時はとあります。ここは新しいこの肉という言葉が出てきました。これが7章の後半に頻繁に出てきて、8章でそれに克服する方法、6章が罪に対して死ぬがあって、7章は律法に対して死ぬで、8章は肉に対して、肉を殺すっていう言葉が出てきますね。やっぱ死ぬ死ぬ殺すってなんていうかな、うん、この肉というのは一体何かって言ったら、生まれながらに持っているものです。で罪の性質も含めて、 だ母の胎の時から生まれた時にあり、新しく御霊によってまだ生まれていない時にあるこの古い性質もあるということなんですね。で、クリスチャンが新しく生まれても律法によって生きようとすると肉が刺激されて罪の欲情が体の中に働くっていうんですね。で、この適応、このこと、この一言、これが7節以降で詳しく書かれています。言われなかったことが気にならないっていうのはないですか、ね、あるでしょ。言われない方が気にならないから罪を犯さなくて済む。何がいいかな、タバコ吸うなって言ってね、ここになんか標識があったら、あ、なんだタバコ吸うんだね。この前キャンプ行ってきた時にね、この青草がこうあって、これ坂があったんですよ。で、ここで滑ってはいけませんよっていう標識があったんですよね。ここ滑れるんだとかってさ、なんか冗談でみんなで話してたんだけど滑るなって言われたら、いや、なんだ滑れるんだって思って滑っちゃうわけでしょ。で、これ恵みは全てをなぜ変えるのかっていう、チャック・スミスの本の中にね、で、彼の家庭の話が出てきました。なんかね、子供たちがね、なんか罵り合ってんのかな、なんかすごい言葉のやり合いが起こってて、もう大変になるらしいんですね。で、家族会議を開いてね、やめようと、これをやったらダメだと、で、こういうふうに言って規則を作ったんですね。その規則って何かっていうと、これアメリカじゃないとわからない規則なんですけども、アメリカの家の中って全部絨毯を敷くんですね。で、階段も絨毯を敷くんです。敷いたで、そこ掃除かけるのってね、これが大変なんだよね。でね、日本の掃除機と違ってでかいんですよ、アメリカのって。だから嫌なんだよね。で、ルール作ったの。ルール、掃除機かけなきゃいけないと、階段の。そしてちょっと理由忘れたんですけど、何か分かって、一番最初にそのルールやめたのが本人だった。何かが起こって、結局何か嫌なことが起こってイラついてね、だから言っちゃったらしいんだよね。掟を作ると、ここに言ってるように、数々の罪の欲情が私たちの体の中に働くんです、という中身をこの7節以降でしっかりと話していきます。肉の中にいると律法によってそうなっていくんです。で、律法が悪いものかというとそうじゃないんです、というのがこの7節から13節までに書いてあって、律法は良いもの、正しいもの、清いものだと。律法の問題というのは、まあ言い方良くないんですけど、無責任なんです。これやっちゃダメだよって言って、神様の正しい基準、清い基準っていうのを示すんだけど、それを守るための力はくれないんです。肉の中でそれできないんですよ。だから、この罪の欲情が働いて、確かにお前はこの罪を犯したっていうことを明らかにする、罪を犯してるお前は罪深いっていうことを明らかにする鏡ではあってもですね、福音ではないんですね。その中に生かすことはできないんですね、律法は。むしろいかに極度に罪深いかということを示していく。だから死のために身を結びましたという言葉が出てきて、確かにお前は死ななければならないということが分かるようになるんです。で、イエス様が先ほど引用したね、この天地が滅びない限り一点一角も律法は過ぎ去らないということをおっしゃった後で、律法学者や、パリサイ人の義よりももっと勝っていないと天の御国に入れないって話をされたんですよ。で、そこで何を言わんとしてるかって言ったら、イエス様がこの律法の言葉を読んでいるときに、その律法学者は自分というものをまだ保つこと、生かすことができるために、その解釈をね、いかに厳しくって厳格に適用してる、さっきみたいにこのなんかボタンを押したらなんかこの律法を守って 破ってるみたいなね、そういうことを守って言ってるくせにイエス様はね、もっともっと厳しいこと言われたんです。何かって言ったら、例えば殺してはならないって言ったらね、その殺してはならないということの全般について、その姿勢そのものが殺してはならないって意味なんだよっていうのを教えたんです。つまりこいついねえ方がいいのにという憎しみ、これを持ったら最高法院に連れて行かれる、つまり最後の審判に連れて行かれて、そしてそのことによって殺したということで裁かれるよって。そして姦淫も同じように、情欲を持って女を見るならば火と硫黄の池に投げ込まれるよとイエス様が言われたんです。その行為を、その彼らはその外側の行為だけを注目していたわけなんですけれども、イエス様はこの生きている、この自分を生かしている、この生きているそのものについて律法というのは当てはまっていくんだよということを話していったわけなんです。だから死んでしまうんですね、私たちは。一日に何度死ななきゃいけないかって話になっちゃう。そういうによ、僕はあの三条の説教水君読んだらね、あこれ俺もう何度5回か6回か7か分かんない10回ぐらいもう地獄行きだって思いましたね。そのように死んだんですね。でしかし今はなんです、ここから福音です。しかし今はっていう言葉って以前も出てきたんですよね、覚えてます？3章の21節に出てきたんです。しかし今は律法とは別に、しかも律法と預言者によって明かしされて神の義が示されましたと。その前に何書いてあるかって言ったら、全ての人が罪と定められるよって、神の裁きに服さなければいけないよ、みんな地獄行きだよって、そのように言って、しかし今はってなってるんです。律法とは別に神の義が示されたと。神の恵みによってキリストが罪の供え物となって、私たちがキリストを信じる信仰によって義と認められると、このように言ってるのと同じように、しかし今はなんです。何かというと、私たちは自分を捉えていた律法に対して死んだんですね。そこから解放され、その結果古い文字にはよらず新しい御霊によって仕えているのですと。自分を捉えていた律法、これこれのことをしていかなければいけないという数々の規則、これを前面に持ってきて生きていたけれども、キリストを信じた時にこれに対して死にましたと。こうやって生きていく、その律法によって従っていこうとしてもできていないというがんじがらめになっていたことに対してもう死にましたということなんです。で、このことが分かっていると解放されます。解放されるんです。キリストの命が働くんです。古い文字ではなく、古い文字ってのはつまり何かって言ったら、うん、これに従わなければいけないって言ってね、神様の言葉とかいろんな掟を守っていこうっていうふうに努力するのかではなくて、新しい御霊に使えるっていうの、神の御霊が働くんですね。そして使えていく、使えるっていうのはこの前あの6章で勉強しました。神の奴隷となっている、でも御霊によって奴隷となっているんです。だから奴隷ってなんかやだなって言うけど、御霊によって奴隷となっているんです。新しく変えられたこの心によって、神様の聖霊の力によって私たちがキリストと生きた関係の中にあるんだということなんですね。恵みの中で、まあ、生きて、まあ、生きたいですよね。教会が、まあ、教会でも夫婦の生活でも親子関係でも職場でも何でもいいんですけども、私たちを殺してしまうもの、 ダメにしてしまうのって立法主義なんですね。いや、で罪というのはそのためにイエス様は十字架にかかって死んでくださったんですから、あがなわれるんです。なんとかなるって言ったら変なんだけども、それも神の前に出てって、そして、へりくだりと悔い改めとの中で生きていくことによってね、恵みが働いて精霊が働いて信仰によって生きることが可能になるわけなんです。ところがこうだ、こうすべきだ、いや違う、でこのようになっていくときにどうなるかっていうと、あのパリサイ派の律法学者の世界になっていくんですよ。イエス様は悔い改める罪人に対しては受け入れられました。しかし一番激しくイエス様は戦うっていうか、すごい激しい議論になったのは誰かって言ったら律法主義なんですね。でここなんですね。いやもちろん罪を悔い改めてなかったらどういうことが起こるかっていうと、あのヘロデみたいになります。ヘロデが何かいろんな話をしていくときにイエス様は一切口を聞かなかったんですね。だそういう話じゃない、罪の中に生きていいって話じゃないんです。そういう話じゃないです。罪の許しの中に生きて、つまり悔い改めてへり下って恵みの中に生きていくときに、私たちの中に聖霊が働いて愛があって、そして、神の御国を、その中で実現を見ていくことができるようになるということでありますですね。次回はこの葛藤について見ていきます。お祈りしましょう。天のお父様、ありがとうございました。このようにして、今眺めていくことができましたけれども、主よどうぞあなたが私たちに新しい御霊の中における奉仕をあなたに仕えていくことを、から離れることはないようにどうか助けてください。お願いいたします。そして、今本当に自分の力で何か行っているものがあれば、それを今あなたの前で悔い改めて捨てて、そしてイエス様のなさろうとしていることに自分を明け渡していくことができますようにどうか助けてください。まだ私たちがあなたに委ねてない部分があればどうかそれを示してくださいますようにお願い申し上げます。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。